はい、今日はお昼ご飯を食べ終わって美味しいお茶をすすっているところから始まります。旅をする種いつも何かを食べている収録こんな自由なラジオが世の中に一つぐらいあってもいいんじゃないでしょうか。はい、今日はですね、なかなか私たちまだまだ釧路阿寒町を出れませんなぜならばここでね出会ったもう本当に素敵なご縁がですね、もう何なんでしょうね、もう本当にこう初めて来た場所でこんなに家族のように密なね、こう時間を毎日のように過ごさせていただくことになるとは思ってませんでしたけれども、今日はお菓子をね作ってらっしゃるジャンレイというね名前の会員制のお菓子屋さんですね、
はい、
をやっていらっしゃる菊田玲子さんのお宅にお邪魔しています。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします、
はい、ねえ、もうなんかいろんなお祭りとかでねケーキ、美味しいケーキ食べさせていただいたり、あとはちょっとね宴の時にはいつも美味しいパンが、焼き上がったパンが食卓に上ったり、本当に私たちおこぼれに、幸せなねおこぼれに預かりながらねここ10日間ぐらいずっとこの阿寒町あたりうろうろしてたわけなんですけれども、今日はねちょっと用事があってお宅に来させていただいて、ここのねお宅が珍しい作りなんですよね。
はい、
はい、何でしたっけ。
スタパティアベーダっていう、はい、インドのいわゆる風水のなんか元になった建築様式で、
うんうんうん、
はい、建てたお家です。
そう、なんか川原さんね、シッティの川原さんのお宅も、
はい、
このスタパティアベーダーの様式というかね、
はい、
作られていて、すごいやっぱりこうインドのアーユルヴェーダの一つ
の、はい、ベーダの知識
の、ね、ベーダの一つ、うん、なんかそのご主人の、
うん、
その肘から手の先までのこう尺っていうんですかね、日本で言えば尺っていうらしいんですけど、うん、それを基準にして全ての、うん、まあサイズっていうのが決められてとか、
うん、
そういうこうちょっと何それというようなねそんな知恵が詰まっているこう建築様式で、お家のね真ん中にここは入っちゃいけないんですっていう、こう四角いね、うん、枠が置いてあって、そこは何を意味するんですかね。
家の中心の部分なんですけど、うん、そこは宇宙とつながった神聖な場所なので、
うん、
人が入らないように
うん
っていうところで、家が東西南北きっちり測って東、うん、まあ、東に向いてるんですけど、
うんうん、
その東西南北の交わった完全に交わった中心のところを
うん、
枠が置いてあるところで入ってはいけない、
うんうん、ね、ちっちゃな2歳の花ちゃんは入ってもいいんですね、
はい、娘はね勝手にちょこちょこ
まだ神様ですからね
入ってます
ね、まあ、そんなね、こうスタパティアベーダっていう知恵を使ったお家って、
はい、
興味ね持たれる方結構いると思うんですけど、なかなかにこの家を建てるの難しいってお聞きしたんですけど、その土地探しから含めてすごくどこにでも建てられるわけではないんですよね、
やっぱりある程度決まりがあるみたいで、あんまり詳しいことは知らされぬまま、ここはどうでしょう、そこはどうでしょうっていう感じでやると、あそこは OK ですとかもあるんですけど、基本はスタパティアベーダ川原さんからもきっと聞いてらっしゃると思うんですけど、
うん、
太陽の動きが中心で、東から太陽が動くので、まあ、東に家がきちんと向けて建てられる、土地が真っ平らか、
うん、
ちょっと東に傾斜してるとか北東に傾斜してるとか、あとはすごく細かい決まりがいろいろあって、送電線が
ないとか
何メートル以内ないとか、水の位置とか、川の位置とか、
なんかそこに植わっている植物とかまで、なんか
そうでした、
こういう植物が植わってる場所はダメだとかがあるとかね、
ありました、そういえば、
ね
え、
そんな
ちょっと忘れちゃったけど、
なんかトゲのあるものとかがダメとかね、
そうです、でしたね、あとなんか土の質とか、どれがいいとか悪いとね、ちょっと分かんないんですけど、
専門家の方がね、コンサル ティングしてくれるそうなんですけどね。
それであとこう周りに何があるかにがあるっていうのがいいことか悪いことかは分からないんですけど、いろいろクエスチョンがあって、でそれをあと日が昇る時間とか、
そのところまで、
ちゃんと日の出が見れないとダメみたいで、
おーすごい、ここから見えるんですか？
見えます。
わー、すごい。
海から昇るのは見えるわけじゃないんですけど、自分のところから見える日の出が、その海から見えるとそんな誤差がなければ大丈夫なので、こう極端な話、前に大きい山があるとかビルがあるとかだと見えませんよね。昼間になるまで、こう太陽の光が家に当たらないのはやっぱり多分こう太陽のパワーの関係じゃないかと思うんですけど、
なんか花ちゃんが面白いことしてる。
ヨーヨーかじってすいません。
いえいえ、なんかカエルが鳴いてるのかと思いました。花ちゃん、
私もうお団子ちゃんお話ししてる。なんかそういうのがあるみたい、基本はやっぱり太陽の動きみたいで、東が最初にね日が昇るので、その東に向けて窓もたくさん、でこう太陽が一番南に来た時食道なので、消化力が一番上がるような説だったような気がするんですけど、自然ここが寝室なんですけど、多分一番休むのに一番いいという位置なんでしょうね。
西側に寝室、
そうですね、
おっきいレストラン。
実際他の部屋で寝るのとここで寝るの全然睡眠の質が違ってて、
あ、そうですか、
びっくりします。
なんかね、さっきちょっとね、あの、まあ、こういう場所を見つけるだけでもすごく、まあ、その条件、数々の条件を兼ね備えてるところに出会うまでにも、まあ、時間がかかることもあるし、あとはその見つかったここだねって言った後に必ず何か一回ハプニングが起こるって言われてましたけど、その話まだお聞きできてないので聞きたいですけど、
うちの場合は、はい、川原さんのところはまた違う、いろいろ、クリアすることがいろいろ出てきて、だっていう話は聞いてたんですけど、そっかそっかと思ってたら、うちはうちはそっちでみたいな感じで、うちの場合は農地法って分かりますか？農地法っていうのは結構有名な法律で、いわゆる畑に家を建て、簡単に建てれないように、ここは農地だから家を建てちゃいけませんよっていう法律なんですけど、でここ原野っていう、地目っていうんでしたっけね、宅地とかいろいろあるじゃないですか、宅地じゃなくて原野で、でも原野は、お家建てていいっていうことになってるので、売っていただいたんですけど、建てようかなっていう感じで、結構いいとこまで、やり方とかが進んでいたら、ある時、役所の人が来て、ここ実は建てちゃいけないとこなんですって言って、工事をストップしてくださいって、ここ家建てれませんよって。って思って、よく調べたら、農地法じゃなくて農林法、農業振興なんとか、ちょっと正式な名前わからないんですけど、農振法って言われてる、将来的に農業に使ってもいいよ的な、
将来的に
土地の区分なんですって、それってあんまり知られてないみたいで、よくそこまで知らない方が多いんですけど、原野なんだけど、実はそういう網にここはかかってるんですって。だから将来いつかわからないけども、農業に、国の政策とかで変えてくださいって言った時にできるための候補地だから、ダメですって言われて、何やっても絶対ダメですって言われて、それ で結構書類とかを書いて、それでもどうしても建てたいって、神奈川から阿寒が気に入って移住してきて、十何年経ってどうしてもここに住みたいっていうようなことをいろいろなんかレポート用紙とかに書いたり、あとそこで私はお菓子作りをして、できるだけこの北海道の生産者の方が大事に心込めて育てたものにお菓子を作って、 ってそういう仕事を続けていきたい、その工房をここで建てたいっていう思いとかをうちの夫とかが一生懸命書いて提出して、何でも何回提出してもダメダメなものはダメっていう感じだったんですけど、そしたらある時、
うん、
やっぱりお役所の中の方が立ち上がってくれて、うん、せっかくこうして神奈川から住みたいっていう人がいるんだから大事にしようよっていう感じで動いてくれて、すごく説得してくださって、
うん、
でいろんな市役所の方とかも巻き込んでみんなでこう掛け合ってくれて、
うん、
それでじゃあそういうことならって言って
岩が動いたんです
ね。そうなんです、
動かぬ岩が、
すごくもうそこまで、
うん、
本当はちょうど私お腹が大きくて、
うん、
この人が生まれる前にもう立ち上がって引っ越しも終わるかななんて言ってたんですけど、
うんうんうん、
全然そんなあれじゃなくて、で何年かかるか分からないし、うんうんうん、一生ここには建てられない可能性が高いんだよって言われてたんですけど、うん、でも結果としてもうすごく皆さんが一生懸命やってくださって、働きかけてくださって動かしてくれたので、
うんうん、
結果としてはこの人生まれて2月半の時にはお引越しできてたんですね。本当に奇跡的な、
すごい、
あまり中身をちょっと詳しく言うとご担当の方とかのあれがあると思うんですけど、
ね、
ちょっとありえないような奇跡、小さな奇跡はいっぱいありましたけど、あれは本当に大きい奇跡でしたね。
そういう、こうなんか奇跡を呼んでしまうお家っていうことでもね、あるわけですよね。
一番最初の奇跡かなと思ったのが、私子供が全然授からなくて、
うんうん、
で十何年結婚して、うん、でも一応病院でも調べてもらったんですけど、うん、夫婦二人ともどこも問題ないって言われてて、じゃあ問題ないんだったら、まあ無理に何かこう体を治すところもないから、じゃあ時期が来るのって待ってたんですけど、結局なんかもうダメかもねって思って、私も40だったので、じゃあこのまま方向転換して、私ももうちょっとちゃんとした工房が欲しかったので、じゃあ借家、今までずっと借家だったのを、じゃあ今度はもうお家建ててローン2人で仲良く暮らす、シルバー住宅建てようってでそれでスタバティアベッド建てようって、うん、もう2人です、ね、暮らす小さな小さなお家を建てようって言って、設計さんにもそれでお話お願いして、で図面も引いてもらってて、うん、話もまあまあある程度進んでたんですよね。すそしたらポコッと妊娠してるのが分かって、
うん、
もうあまりのショックに受け入れられなくて
シルバー住宅だったはずなのに赤子が来てしまったみたいな
やっぱり子供が授からないことで結構私もなんか悲しい気持ちとかになっちゃったりして、うん、そういう必要はなかったと思うんですけど、うん、でもなんかすごく自分を責めたりとか、なんかすごく辛い時期が非常に多くて、
うん、
でうちの親からどうしてできないの、
うん、
ダメじゃないのみたいなこと言われるとすごく辛くって、
うん、
いたのを、まあ、乗り越えて、あでもお菓子の仕事あるし、
うん、
私
これがやっぱり好きなことだから、
うんうん、
もっともっとこれで頑張ろうみたいな感じで、
うん、
なんかすんごいすっきり切り替わっていただけに、まあ、なんか今度また受け入れられないびっくりみたいな
本当に
きっとこの子はこの家に住みたくて、
うん、
それでやってきたんだろうなと思って、でやってきたからにはまあ高齢だったけれども、
うんうん、
絶対元気で丈夫に生き生きとした子が出てくるかなと思って、
うん、
なんか本当に何の不安も感じないまま、
うん、
産む日を迎えたっていうのは本当このうちの力かもしれないですね、
うんツヤツヤですもんね。
そうですね。いや本当にもうびっくりする奇跡でしたね。
本当に。
で授かったと思われる日は、よし家建てようよって言って、この土地譲ってくれませんかって、
うん、
ここの土地の持ち主さんに話しに行った日だったんですよね。でその日に設計士さんにも その勢いで連絡をして、実はお願いしたいですって連絡をした日、全部がなんかそこから始まって
ます。すごい、スタパピアベーダー恐るべし。
恐るべしですね。
いろんなこと始まっちゃったっていうことですね。
川原さんからもスパティアベーダーってそういういろんなびっくりすることあるんだよって聞いてたんですけど、うんうんうん、そっかそっかと思ってたんですけど、
自分の身に振りかかろうと
みたいな。この前やってたのみたいな感じでした ね、
ですね。
本当に何の不安も、うんうん、感じなくて、この人を産むことできたし、で、まあ、お家も、やっぱりこう守られてるから、まあ結局最終的には立つでしょうみたいなのがあって、まあ、そんなに絶望的にはならずに、なんとかなるでしょうと思って、立ち上がったっていう感じで。
ですか、面白いですね。
面白いです、本当に。
それこそこう、まあ、全国にね、そんなたくさんないと思うんですけど、このあるスタパティアベーダに住んでいる方々にみんなにインタビューしたくなるぐらい面白いですね。
本当にやっぱりこう、あの流れがいいのか、疲れをためなくなったって、ちゃんと多分休めるようになったのかもしれないですね。
重要ですね。でも本当にそのどんなね土地になったら建てていいかっていう基準が結構厳しくあるから、その都心部というかね、この家が密集しているところとかだと、この様式ではなかなか建てられなかったりとか、いろいろあるみたいですけどね。
多分その太陽の光の動きとか、あと、まあ、東西南北とか、あと細かいいろいろなこだわりもあるんですけど、それがきっと昔々のね、人の知恵、長年築かれた知恵で身につけたものなんでしょうね。自然の力を借りて、自然のエネルギーを借りて、まあ、一つのこう箱物にするっていうのは、なんだなっていうことをすごく感じます、住んでみて。
だからそのね、スタパティアベーダはベーダというインドの伝承の、まあまあ、医学であったりとか知恵だったりとか建築学とかね、そういうこうインド発祥の知恵なわけですけれども、その知恺と日本の知恵被るところもあったりするわけですよね。
そうですね、やっぱり流れてきてね。
さっきのね、尺の話も、あの日本だと、あのお家建てるとき、その棟梁、棟梁さんのこの肘から手の先の長さのことを一尺って言うんですって。だから その尺で測っていったりするっていうのが、まあ、日本の知恵の中にもあったりとか、そういうのね、つながってる面白さがありますね。宇宙の真理は一つなのかもしれないですね。
そうだと思いますね。きっとあのいろんなところで育ってきた人類の、まあ、こう培った知恵っていうのは、やっぱり同じ共通したものがあるかな。スタパティアベーダの話、ちょっと戻りますけど、うちみたいにあのスタパティアベーダでお菓子屋さんをやってるところはないんですね。で、工房を併設してるっていうケースも初めてだったみたいで、それもちょっと、まあ、あのなかなか話がうまくスムーズにはいかない、苦労したところもあるんですけど、でも結果としてやっぱりそこで仕事ができてるっていうのは、なんて言うんでしょうね、心地よく仕事ができてるし、困ったことにならないっていうか、
すごい、
困っちゃったな、どうしようっていうことは実は一回もないんですよね、仕事にしてても。
この、 あのお菓子作りの仕事は始められてどれぐらい経つんですか？
2007年なので、
はい、
何年ですか？5年くらいですね。
5、6年って感じですかね。
そうですね。
もともとその道、
まあ、ずっとやりたかった、お菓子作りはすごく好きで、本当に小さい頃からずっとやってて、なんか小学校の時お小遣い貯めて大理石の板買ったりとか、
本格的
なんかタルトの台買ったりとか、小学校の時に貯めたものはなんか結構
お菓子作りの
タルトとかそういうのになっていて、ケーキ屋さんとかがなかったので、周りに食べたい食べたいって親に言ったら、うちは買えないから、そんなに食べたいなら作りなさいって言われて、それで作るようになって、それがすごくなんかハマったんですね。粉を触ったりしてる となんか私服を感じてたので、でもあのすごくやりたいけど他にもまあやりたいことがあって、最初就職したり大学に行った時はまた違う道で行ったんですけど、でその仕事もすごく向いてるっていうか楽しいなって思ってたんですけど、でもやっぱりどこかでやっぱりお菓子屋さんやりたいなっていう思いはずっとあって、でもこれで食べていくのってやっぱり大変かなとか、そんなに甘いもんじゃないよなっていうのがあって、ちょっと細々と趣味で作って知り合いのお店になんか出したりとかっていうことをやってたんですけども、ってやっぱりもう自分の持ってる時間をもうちょっともっともっと注ぎたいって、でもどうしようみたいな時にうちの父が亡くなったんですよね、2007年に、で父が亡くなって、ああ人って死んじゃうんだよなって、親ってなんかいつまでもいるもんだと思ってたのが、父が亡くなって、あなんかこう命って終わりが来るんだよなって思ったら、やっぱりやってみたいことはやらなきゃダメだなって思って、それでいいやって感じでしたね、やってしまえみたいな感じで、やらなきゃ分かんないしって思って始めたのが最初ですね。
最初はねここのお家で始めたわけではないので、借家
で、そうです、借家で、大家さんがいい方で、あの保健所の認可を通すのにやっぱりこう決まりがいろいろあって、もう何してもいいから、壁壊しても何してもいいからって言ってくださったので、あの夫に手伝ってもらって、壁をつけたり、いろいろ壁を変えたりとかして、大改造して、それで始めさせていただいて、
そうですか、しかもね、こう一番ちょっとあの珍しいなと思うのは会員制のケーキ屋さんってどういう、
正確に言うと最近はもう、一部の商品は、飛び込みっていうとおかしいんですけど、でもお売りしてるんですけど、メインになってるタルトの頒布会は、一応会員制で6回1セットの頒布会形式にさせてもらって、そういう風にした理由は、やっぱり自分がお菓子作っててすごく楽しいと思った原点は、食べてくれる人が嬉しいって思って、美味しいとか嬉しい顔してくれたのがすごく原点にあったの で、でそれって自分で作ってる時に、お友達のなにこちゃんの顔を思い浮かべながらとか、
そうですね、
でやってると楽しかったんですよね。でそのなにこちゃんにあげたら、あれちゃんすごい美味しかったって言ってくれる、それがすごく私お菓子作ってて楽しかったので、それをずっとやりたいなって思った時に、やっぱりこの人のために作るっていうことをやろうと思ったら、この頒布会がいいかなと思って、でこのタルトは誰々さん、このタルトは誰々さんって思いながら作って、それでお渡ししたかったんですよね。っていうのが一つと、あとそれによってすごく会員さんとすごく親しくさせていただいたりとか、いろいろやり取りの中で、すごく温かい気持ちいただいたりっていうことが本当に私の支えになっていることと、あともう一つは大事に育てられた作物生産者の方がね、一生懸命作られたものを無駄にしたくなかったので、
捨てられるとかね、
売れ残って捨てるとか、そういうことはすごくやりたくなかったので、その必ず数が決まってれば捨てるっていう行為は出ないし、そしてその生産者の方の顔が見えるお付き合いもちゃんとできるしと思って会員制っていう、
そこが何よりですよね。買って、食べてくださる方とも顔がね、見える距離で、素材を提供してくださる方とも顔が見える距離って一番すごい豊かな、
本当にありがたいと思います。加工させていただいて、で美味しいって言っていただけると、あなんか一生懸命育てた方の思いを私のところで無駄にすることなくできたかなっていう、なんかちょっと安心したりして、 やっぱりそこで、まあ、美味しくなかったって言われたら、せっかく育てていただいた作物が私のところでダメにしちゃったっていう、ダメにはできないなっていうのもある。そのやり取りがやっぱりある程度その会員制にさせていただくこと で、うん、で、あの材料もはっきりとこう目処が立たないとなかなかお願いできないものも、ね、あるので、大量生産じゃない材料とかもあるので、それでそういうスタイルで始めさせていただいたんですね。
それは結構最初からそういう
やり方を、最初からでした。最初もうそれ、それがもうそれ最初のメイン で、うん、でだんだん、シティグリーンネットワークさんとかから声をかけていただいて、うん、で会員さんから注文、ご注文いただいた焼き菓子、うん、パウンドとかあのサブレとか、うんうん、そういうのを、それもでも注文いただいた分だけ作るので、
うん、
それも無駄に、無駄が出ないので、で、会員さんとこんな方が注目くださったのよっていうのをシッティさんも教えてくださるので、あ、そうか、こういう方が注目してくださったんだって思いながら、なんかちょっとワクワクしながら作らさせていただいて、その焼き菓子が毎月あの月替わりで、あともう一社、あの東京の八王子にある生活者さんっていう、あの同じような自然食の店なんですけど、そこにも同じようなパターンで、
あ、そうですか、
させていただいて、であと最近は、私のホームページから直接その焼き菓子、月替わりの焼き菓子セットっていうのを注文をお受けしてるんですけど、こちらも、申し訳ないんですけど、在庫がストックしてあるわけじゃないので、ご注文いただいたら、作ってお送りする、その時もタルトの会員さんとかもそうなんですけど、変なお店だなって思われるかもしれないんですけどお顔を思い浮かべながら作りたいので、差し支えない範囲でちょっと自己紹介みたいなのをしていただけますかってやり取りすると、結構皆さん教えてくださって、こんな趣味があるんですとか、それがすごくまた楽しくて、
そうですか、
そうなんです、
結構全国にその食べてくださってる方がいらっしゃったりするんですかね。
そうですね、
しかもこちらで取れるならではの食材ってね、ハスカップだったりとか、ベリー類もそうですけど、そういうものをね使ったお菓子って嬉しいですよね。そういうのが取れないところで食べれない
とね、そうですね、消化術を作っていらっしゃる方が北海道にいて、でその方のとこからいろいろ消化術を使わせていただいてることが結構私のタルト多いんですけど、ちょっと野生に近いので、消化術ってなんかエネルギーがギュッて入ってるんですよねそんな感じが、こう甘いだけじゃないのよ私みたいな力があるのよ私みたいな、そういう果実を使うとなんかすごい自分も元気になるし、ちょっと魅力に取りつかれてますね私、その消化術の、
ハスカップ、
カシス、
カシス、
ブルーベリー、ラズベリーとかレッドカランツあたりが、その方のところで作ってるものなんですけど、
あとルバーブっていうのもね、
あ、はい、
北の方でなら取れる、ならではの、
ルバーブもシベリア原産なので、ルバーブって一見吹きみたいに見えるんですけど、吹き花じゃなくてダイオウ花っていう、漢方とかにも中国とかでは使われるみたいで、ヨーロッパではもっぱらお菓子とかお料理のソースに使われるんですけど、それもシベリア原産だからこの釧路の気候に非常に合ってるみたいで、うちの畑でもたくさん元気よく育ってて、それを使ったお菓子も結構あるんですよね。あれもなんかこうやっぱ野趣あふれるエネルギーの、すごく酸っぱいんですけど、それにやっぱりこう広いに魅了されて、
ジャムもね作られてましたけど美味しかったです、
あ、ありがとうございます。
なかなかね、なんだろう、酸味、そうね、いろんな酸味があるけど、ルバーブちょっと私独特の酸味のような気がしますね。
そうですね、なんかああいう植物に、消化術もそうなんですけど、ルバーブとかにも共通して言えるのが、やっぱり野生のちょっとえぐみっていうんですかね、別にこうアクが強くて食べられないってわけじゃなくて、
野種っていう感じ
ですね、本当に、本来の美味しさみたいなのを感 じられるので、それがお菓子にこう作ってる時がまた幸せですね、すごく。自分の中で
甘いだけじゃないのよ、私的なね、
パンチがあるのよみたいなそういう意味ではすごく幸せな仕事をさせていただいてるなって思います。
しかもね、こう北海道って乳製品もかなり美味しいじゃないですか。そうですね、フレッシュなものが使える幸せっていうのもね、あるかもしれないし。
そうですね、ほとんどが北海道産のもので作れるってありがたいなと思いますしね。今の、お客さんまあ、どの関わりも本当にありがたいですし、こうやっぱり 長年お付き合いさせていただいてる方たちは本当に私のこととかもいろいろ喜んでくださったり励ましてくださったりとか、なんか支えられてますね。
ただのこうお菓子屋さんとお客さんってい こう関係を超えたところに、
うそうですね、ありがたいですよね。
ありますよね。
なんかやっぱりこう子供の時にお友達にこうプレゼントするためにマドレーヌ焼いた時の記憶とか、あの気持ちが今でもその気持ちで作らさせていただけるっていうのは本当に恵まれてるなって思いますね。
なんか本当にこう全てそういう風になってったらこの世の中いいのになと思いますけど。
そうですよね。
でもそれはイメージすることから始まると思うんですね。でそしてこうやってそれを実際にやってらっしゃる方にこう巡り会える私も幸せっていうね。
ありがとうございます。
いやいやもう本当にこっちね、こう道東の方来てそういう出会いがすごくたくさんあるので、もうなんかなんて場所なんだ、ここは天国なんじゃないかみたいなことを昨日もね川原家でつぶやいていたわけなんです。天国は釧路にあったとか言いながらね、はい、
楽園、楽園。私も神奈川から移住してきて向こうの暮らしもすごい自分のふるさとなのでいい場所だって思ってるんですけど、やっぱりより自然の中に身を置いたことで自分がどうしたかったのかっていうのが見えてきたかなっていう、その結果同じお菓子を作る仕事でもこういうふうにした方がいいっていうことがより見えてきたのかもしれないなっていうふうに思いますね。やってみたら、やってみたら意外と続けられたかなみたいな、が最初はお客さん来なかったらどうしようとかいろいろ思ったんですけど、出産でちょこっと本当に 2,3 ヶ月かな、お休みした後もまた、引き続き撮ってくださった方が結構いらっしゃったりですし、本当にありがたいと思いますね。
それはきっと食べてらっしゃる方も同じ気持ちで食べてるんじゃないかなと思います。本当に
自分が作りたい、うちのお菓子をしっかり焼き込んだ、粉の風味、私すごく粉に惹かれてて昔から、理由はよくわからないんですけど、粉を触ってると幸せな感じになるんですよね。なのであまり粉を使わないお菓子、ムースとかゼリーとか作ってるとそこまでの幸せ感がなくて、でスポンジケーキとかも一時作ったりしてたんですけど、お客さんもしかしてこういう方がいいかなと思って、ちょっとタルトと交代に出してる時もあったんですけど、なんとなくやっぱり粉に触れてる時間が短いからか、タルトに比べてなんかやっぱりタルトの方が楽しいよな、幸せな気持ちになるよなって思って、でそれがなんか通じてしまったのかどうか分からないんですけど、お客様のほとんどがうちタルトだけでいいですって言って作る方結構いらっしゃって、もしスポンジとか出すんだったらタルト食べたくて申し込んでるから、その月タルトに打ち上げしてもらえませんかとかおっしゃってくる方とかもいて、他にスポンジケーキをよそで食べることできるから、タルトだけにしてほしいっておっしゃる方がすごく、よかった私と一緒でよかった粉触ってられるみたいな
ケーキは正直みたいな感じですね。
また粉を触る時間
感が、
うん、開けてありがとう。
何日これ。
あら、天使が来ましたよ、天使が。なぜだかお母さんお団子ちゃんと呼ばれております。
全然理由はわからないんですけど、はい、私のことお団子ちゃんと呼ぶ娘です。
はい、ちっちゃな守り神なんですよね。
そうですね、うん、守られてると思います、すごく。
さっきも不思議な面白いエピソードをたくさん伺いましたけれども、本当に、
うん、こんなお母さんですけど、ね、
まあ、全てあの意味があってここに今私たちは暮らしていると。そして全て意味があって出会うと、うん、いうことを思い始めたら、なんか毎日起こることがね、こうなんかありがたいというか、あの、うん、問題ないというか、
そうなんでしょうね。問題だって思うのは自分だから、問題だと思わない自分がいればいいんですよね。
ね、なんかもう本当にそのね、お菓子だけでも、ね、自分の思いがそれだけ反映されてしまう、お菓子ができてしまうということなので、自分がどういう思いで何をやって日々生きるのかっていうのがきっと全部素直に伝わる時代が今もう来てるのかもしれないですね。
そうですね、なんかその頒布会形式にしたのも、私やっぱり食べることとかにすごく興味があったので、いろんな有名なお菓子屋さんとか、有名なフレンチレストランとかイタリアンとかかなり行ったんですよね。で、里帰りした時とか東京の有名なお店とかもかなり行って、最初はすごい喜んで、わあ美味しい美味しいってさすがだなと思ったんですけど、ある時、すんごく美味しいけれど、なんか足りないっていうか、なんだろうってなんかちょっと物足りないって思って、でその物足りないものが満たされてるいつも私たちの食事って持ち寄りのパーティーなんですよね。この辺飲み屋さんもないので、飲むって言ったら誰かの家に集まって持ち寄りをするんですけど、それはどれも美味しくて、でその有名なレストランにはなんでこれがないんだろうって思ったんですよね。で、なんかどうしてなんだろうって最初よく分からなかったんですけど、でもなんか月日が経って、あれはやっぱりその集まるメンバーのことを考えてみんなそれぞれ作ってきてるから、それが違う、決定的に違うとしたら、まあ、もちろん技術とかね、そういうのいろんなことあるでしょうけど、それがやっぱり決定的に違うのかなって。その、ね、有名なお店とかも美味しいんですけど、でも、具体的にこの人のためだけって作ってるところじゃないところもあるので、それに気づいて、で自分のお店やるときに
みちるちゃんがや
っぱりその誰かのために作るっていうのを大事にしたいなっていうのはすごい思ってましたね。
本当にそれこそ世の中の全てのものが会員制になっていったら面白いかもしれないですね。
作る方も楽しいと思いますね。
そうだと思いますね。
なんか破棄されちゃうかもしれないとか思いながらとかだ、まあ、どんな人が買いに来るのかってワクワク感ももちろんすごく私いいと思うんですね。それもすごく私もそういうスタイルもやりたいなと思うんですけど、でもなんかこうなんとなく漠然と作るより、誰々ちゃんのためにとか誰々さんのためにとか思ってやるのとはやっぱりちょっと楽しみ方違うかもしれないって。
これから例えば、まあ、ちょっとタイミングがあったら、そのお菓子を、まあ自分でマルシェをね、ちっちゃいプチマルシェとしてね、こう今まで行ったことのない土地に行ってね、露店で売ってみるとかね、そうすると顔見えますよね。
楽しいですよね。
そういうのいいですね。
あともう一つやりたいなと思ってるのが、会員さんたちの横のつながりができたら楽しいなと思って、なんか年に何回かうちで会員さん集めて、ティーパーティーみたいなのが できたらいいなっていうのは始めた時から思って、もう5年経っちゃってるんですけど、それはすごく思ってて、で、まあ、本州だったら、まあ、うちの実家とかを会場にして、本州にいらっしゃるお客さん、あ、もちろん北海道に来てくださってもいいんですけど、でこの界隈の方だったら今のこのジャンレのある、あのこの場所でできたら、なんか横のその会員さん同士のつながり、きっと皆さんなんか仲良くなれるかなって、気が、ね、もしかして気が合うかなって思って、ちょっとそんな楽しみあるんですけど。
そうですか。ちなみにこのお菓子は単発でもお試しで買うこととかもできるんですか？
はい、焼き菓子は、あの常に単発で受け付けてます。
なるほどなるほど、
はい、今月の焼き菓子これみたいな感じで。
わ、
はい、
かりました。ちょっと行く先々で、
ありがとうございます、宣
伝をしようと思いますというより私たちね、移動が激しいので、あのブログなんかに載っけちゃったりとかさせていただいても大丈夫でしょうかね。あの忙しくなりすぎてそういうのは嫌っていうことは
全然ないんです。そうなんです、全然そういうことはないのでき
っとでも本当にあのちょうどいいこうだけ来るんでしょうね、きっとね。
そうなんでしょうね、本当にありがたいことに。もうちょっと忙しくなりたいなっていう願望はあるんですけど、
なったらなったでなんかめんどくさいなって思うかもしれませんよ
いやいや、そうですかね、憧れてるんですけど
本当
あのうち、ちょっと話が違うんですけど、うちのお店 の, あの由来がジャンレーって、レーは私のレーなんですけど、あの前そのスタパティアベーダとか、あのインドの知識の一つに先生術もあって、それで日本でいうなんて言うんでしょう、日本でもなんかこう名前、こういう名前があなたいいですみたいな、生命判断
あります、
ね、ありますよ ね, すね。多分それと同じような感じで、この音を持ってたらいいですよっていう知識があって、で本当は生まれる前とかに多分もらって、生まれたと同時とかね、もらえばそれ名前につけれるんでしょうけど、私の場合はもういいだけ大きくなっていた後に、これですよって言われたのがジャだったんです。
へ
え。で、あの使えるとこには使った方がいいですよって、例えば自分の、あのパソコンのアドレスにね、ジャをつけるとか、なんかこうあと芸名じゃないですけど、それにジャをつけるとかって言われてたんですけど、機会がなくて、そっかと思って、でもお店をやるときに、あ、なんとか使えないかな、ジャってと思って、いろいろ調べたら、サンスクリット語で生み出すとか生まれるってジャンっていう言葉で、これ行きましょうとか思って
素敵、
それでジャンにしたんです。
サンスクリット語、私のほうがフランス語かなんかかなのかなと、
なんかよくね、ジャンさんっていう人と結婚したんですかとか聞かれるんですけど、
それはまた
それはまた違うんです
よ。なんかの実家の山口 の,、あのまあ、老舗のね、あのフランス料理屋さんがジャンルイって言うんですよ。
あ、フランス語ありますね、ジャンポールとかね。
そう、だからジャンはフランス語なのかなと思っていたんですが、サンスクリットだったと
思ってる方きっとあんまりいないですよね。
すごい。
で、うちの店のマークがハスの花なんですけど、よくなんか仏壇屋さんみたいだねって言われたりとかなんでお菓子屋なのにハスの花なのってハスの花がすごく好きだってたんですよね、昔から。昔からすごく好きだったのもあるし、いろいろね浄化してくれますよね、ハスって、
そうです ね, ね、
植物なのもあって、
ね、それこそね、泥の中から生まれてくる美しいね。あ、こんにちは。ただいまあのゆるい感じで大丈夫ですよ。ラジオを撮ってまいりましたが、すごいあの ありがとう。
ありがとう。そうなんですよ。なんか、福島の祖母の家にいつも行くとき、途中でいつもハス畑がたくさん見えて、それが子供の時からなんか自分の景色の中に、
原風景にあるん
です、ね、そうですね。それもあって、
そうですか。
それでハスなんです。 です。ちっともなんかサンスクリット語使ったり、うん、朝ハンドマークにしたり、お菓子屋さんじゃないような感じなんですけど、うん、
でもたあの食べるといろんなインスピレーションが湧いてくるお菓子かもしれませんね。
そうでしょうね。美味しいと思っていただければもうそれで、うんうんうんうん、そんなに幸せなことはないと思いますね。
ぜひあのこのページの方にもあのホームページ載せさせていただきたいと思いますので、
はい、
なんかね美味しいあのスイーツが、ね、のスイーツの種まきですねこれね。
そうだね。そういうこと
で日本各地にそしてもしかしたら世界に、ね、飛んでいくと素敵ですね。
そうですね。そしたら楽しいですね。
っていうよりもね、このお菓子自体がヨーロッパとか、うん、そういうねあの世界中の、うん、そのまあ作り方だったりとか、うんそまあ、素材だったりとかそういったものをね、うん、もともと取り入れてのものじゃないですか。
そうですね。
だから世界とつながるツールとも言えると思うんですよね、うん、お菓子って、
うん、そうですね、うん、やっぱりなんかフランスのヨーロッパの古典菓子にもまたこれまたどうしてかわからないんですけど、惹かれてるのもあってタルトなんですよね。なんかこうがっちりしっかりした、
うんうん、
どっしりしたものが好きで、焼き菓子も割とそういうものが多くて、
うんうんうん、
なんか粉噛めば噛むほど粉の風味が出てくるような、
うん、
そういうのが自分が好きみたい。本当によくわからないね。きっと前世なんか小麦粉屋だったのかなって思ったり
前世小麦だったかもしれない。
小麦だったかもしれないですよね。だからこう小麦触ってると幸せになるのかな
と
思うんですけど、
そういうことを妄想し始めると本当にあの羽ばたいちゃいますけども
楽しいですね。
はい、
そうなんですよ、ね、本当楽しい気持ちで作らせてもらってるのはやっぱり支えてくださってる患者さんとか、うん、生産者の方が一生懸命やってるって思うと、うん、私もって思うし、
うん、
であのこの前インタビューしてたね、うん、シティさんが、
はい、
美味しい食材をたくさん紹介してくださるので、うん、本当にありがたいです。結構やっぱり探すのが大変だって聞くんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよ、そこが ね,
ねやっぱりそういう生産者の方って少ないので、うん、それを探す方に本当に労力取られすぎちゃうと、うん、作る時間もなくなっちゃうので、あのシティさんにいろいろ紹介していただくと、
うんうんうん、
あじゃあ間違いなく美味しいあの生産者さんなんだな、作物なんだなと思って使えるので、
う
ん、
しかもそうやってこう、うん、丁寧に作られたものを美味しく加工して、うん、そして食べた方が、
うん、
これなんだかすごい美味しいわと、うん、私はこういうものが食べたいわと、そういうものを選択し始めるようになっていったら、
うんうん、
たくさんの人がね、なっていったらそういうものを作る人もまた増えてくれる、
そうですね、
という循環になるんじゃないかなと思って、
うん、本当そう思います。なんか大量生産ベースじゃない、自分が食べたいものでやっぱりあのそれである程度生活できないと続けられないので、その価値を分かってくれる人が増えるといいなって。
そうですね、
結局あのある程度の生活するために量産しなきゃいけないっていう風になっちゃったら元も子もないので、うんうん、
これから流行らせていきましょう、会員制を。
そうです
ね、
本当、
はい、
うん、
ね、顔の見える会員制がいろんな形で、
そうですね、
増えていく楽しさっていうのもね、
本当そうですね。やっぱり私だけがこうしてても、うん、結局私も作る機会がなかったらやっぱりどこかでお金を稼がなきゃいけないので、
うんうんうん、
でもちゃんとこう支えてくださる方がね、会員さんいらっしゃるので、うんうん、そのおかげで本当に作れるし、私お菓子作ってること抜いちゃったらなんかすごくあの寂しくなっちゃう
ん
ですよね、
うんうん、
もうあの生きていけないっていうぐらい作ってる時間が好きなので、
うん、
自分を表現するなんかあのツールというか大事な場面なので、
うん、
本当にこの機会を与えてもらって毎日楽しくさせていただいてるっていう感じがしますね、
うん、そうですか、
うん、
なかなか本当にもうスタパティアベーダの話からお菓子の話までいろいろお話聞かせていただいてすごく楽しかったです。本当に
子供が、ね、子供も あの保育園とかもないので、うんうんうんうん、保育園がないので、もう生まれた時からおぶったりとか、うんうんうん、あと今は工房で遊ばせたりとか、うん、ずっと一緒に、まあ、入れ保育園ないから預けれなかったけど、でもずっと一緒にいながら、まあ、子供の様子見ながら、うん、集中できる仕事の時は子供がなんか何かに集中して遊んでる時とか、うんうん、お昼寝してる時とかって様子見ながらやってこれたのも本当なんか皆さんに支えてもらってかなって、
うん、
思いますね。
そしてこのお家がスタパティアのね、お家がそういう風に見守ってくれてるのかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
うん、また本当にあのいつ釧路の方にね、うん、私たち戻ってくることができるか全く未定なわけですけれども、なんだかあのなんだか出かける気もしなければなんかあの帰ってこれない気もしないのでまたその時にもぜひ遊びに来させていただけたらと思います、
お待ちしてます。ぜひぜひ。
そして、ね、別の場所でばったりお会いすることもあるかもしれませんね、日本のどこかで、
はい、そうですね、はい、楽しみにしてます。本当にお会いできてよかったです
ありがとうございます。本当に
また近いうちお会いしましょう。
お会いしましょう何ちゃんでしたっけ、この
空間です。
空間、はい、空間という熊の空間、
はい、娘花の相棒です。
相棒です、はい、はい、
お三人も立ち会いました。
あ、そうですか、本当ですかそれ重要任務を果たされたんですね。
重要任務、数少ないメンバーです
うちの旅立てちゃんのようなものですね。
そうですね、
はい、うん、じゃあの空間またよろしくね、戻ってくるね。
ピーちゃんまた来てね。
また来るよ。
来てきてよかったよ。ありがとうね。
ありがとうね。ということで、空間も一緒に皆さんにご挨拶をしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。